こんにちは、渡辺拓です。生きるためのデザイン思考、一行に込めた思いを解説ということで、これ読んでいてもしかしたら初読だとさらっと流しちゃうかもなというところを解説させていただきます。はい、これまずなぜやるかというところですね。ですね、落合博満さんの采配という本ですね。そちらに、まあ、落合監督ですね、載ってたんですが、一見何でもない言葉にこそ重要な本質が詰まっているということで、トッププロから学ぶためには、その人がポロッと言った言葉をより深掘りして自分なりに蓄えていく。で、シンプルな言葉にまとまっていくんですね。本質っていうのはシンプルな言葉にまとまっていくので、それを拾うのが大事だよという話がありまして、それに以後感銘を受けましてですね、いろんな方のポロッと言った感覚が詰まった言葉、感情が詰まった言葉っていうのを拾ってそこから学ぶようにしてきました。で、実際にですね、その落合博満さんの采配の中で僕はここすごい重要だなと思ったんですが、これでネット検索するとあんまり出てこないんですね。つまりこういう言葉をみんな拾えてないという可能性があるんじゃないかなというところですね。まあダイレクトじゃなくてそういった雰囲気の言葉を書いていたので、それを、まあ、ちょっと僕の本のバージョンでですね、まあ、いろんな思いを込めて書いたんですが、やっぱりこう手厚く紹介できる部分となかなか、紙面上の深くは入れない部分があるので、そのポイントをですね、3つピックアップして、今回3つのステップありますので、1つずつちょっとピックアップしてお伝えしていきます。もちろんこれ以外にもあるんですけれども、まあ、特に重要かなと感じたところですね。でまずは P73 ページですね、一番最後です、まあ、習慣に対してもぜひこの質問をしてみてくださいというところですが、これまでは何も考えなくてもできるよう習慣化することが重要とされてきましたが、これは思考潜在意識的な習慣術。次です。これを身体潜在意識的に考えるのならば、常に今どうしたいと心に問うことを習慣にして、心の赴くままに行動することこそが、心の時代の新習慣になるのです。ということですね。これまでの習慣の概念をちょっと変えましょうというのが、実はここのポイントでして、習慣っていうと、やっぱりこう、毎日積み重ねて、同じことを同じようにできる、同じ時間にできる、みたいなことが習慣だとされています。まあ、それももちろん大事なんですけれども、その中にですね、一つ心の習慣というのを入れてみてほしいんですね。それは何かっていうと、様々な選択のタイミングで自分の心に問う。これ今本当はどうしたいのかなと考えることです。まあ、考えるというか、本当に心に問うような感じ。自分はどうしたいんだろうと聞く。で、それをせずに、いつもやってたからこっちだってこう何も考えずに目の前のことに取り組むってことがもうほとんどなんですね。はい。僕ら人間は生きてくると、まあ、脳の機能に、機能ですね。めんどくさいことを省略化して、エネルギーを使わないように生きるっていうことなんですが、これね、子供を見てると全く逆なんですよ。いつも同じようにこうしたらいいのにっていうのを、毎回、あれ?これ何?とか言ってきたりとか、あ、ここ違うなみたいな。本当に大人だったら、どうでもいい、流していくようなことをハッと気づくんですね。だからこれが子供がですね、毎日楽しく生きられてる秘訣なのかなと思うんですよ。生きられるし、ま、毎日が楽しくなるし、さらに成長もあるということですね。同じだと思ってたことが実は違うということですね。そういったところを発見できるようになると、やっぱり他の人よりも、違った目線で同じことを体験できる。同じことを体験していても、その人だけなんか感想が違ったり、得られたものが違ったり、そういったことが起きてくるんですね。はい。で、これ、まあ、思い浮かんだんで言いますが、違う、運の良さっていう話がありまして、運がいいとは何かっていうと、違うってことなんですね。違うこと。だから、人一人って、まあ、生まれた瞬間は特に分かりやすいですが、全然違うじゃないですか。でも、社会とか学校とか、会社とかそういうのを経る中で、だんだんみんな均一化されて、金太郎飴みたいに同じになっていく。そうすると、どんどん運がなくなっていくんですね。で、まあ、インフルエンサーさんとか、まあ、なんかこう、目立っている方って、みんななんかやっぱり特徴あるじゃないですか。違うんですよね。そう。それが運の良さの本質だという話を聞いたことがあって、まあ、今のはちょっと変な話なんで、聞き流していただければと思います。はい。じゃあ次のポイントいきたいと思います。P122 ですね。122ページ。はい。これまた一番最後の行ですね。 ちょっと前から読みます。どの状況においても0、1が一番難しく、1、10、100へとしていく方がやりやすいものです。試作品、叩き台でもって確認していくことで、改善の方向性が見えやすくなります。次です。わからない、どうしようで止まっている時こそ、まずは実験、とにかく形にしてみようと考えることで、手を止めることなく前に向かって進んでいけます。ということで、はい、デザイン思考の本質、まあ僕が本当に大事だなと捉えているところですが、実験してみるということですね。これちょっといくつか例を挙げさせていただきたいんですが、僕らやっぱりどうしてもこう、これどう進めていいんだろうなっていうふうに考えて、あ、これ無理だなって考えちゃうと、もうそこからアクションを起こせなくなるんですが、その起こし方のなんかこう質感を感じ取っていただければと思います。一つ目はデザイナーさんですね。とある方がデザイナーになりたいと。でも今の仕事は全然関係ないし、経験もないし、まあデザイナー、ファッションデザイナーですね。すみません、デザイン思考と言葉が被ってて分かりづらいかもしれないんですが、まあファッションデザイナーさんで服飾の仕事をやってみたい。昔からやってみたい憧れがあるけど、今と違うんで、どうしても進めない。そんな人にデザイン思考的にアドバイスした結果が、まずは布買ってみたらっていうことなんですね。はい。いろんなことで悩んで、どうしていいか、ああしていいかとか言う前に、デザイナーになりたいという、なんか夢とか目標があるなら、それを実体験、疑似体験してみましょうと。で、そうするには、まず布買わないことには何も始まらないよね。デザイナーさんってだってそうしてるんだからと。はい。まあそういうことでですね、もう実際に疑似体験してみよう。この思考の、なんか感覚これつかめないと、こんなこと、まあ、まずはやってみるってことなんですね、みたいな感じで流しちゃう言いがちなんですが、この実体験にしてみる。これが非常に重要なんですね。はい、ちょっと二つ目の例もあります。まあ、三つ例あげますので、まず次は二つ目、受験です。受験勉強するときに、どうやって、その大学に受かるかということなんですけれども、まあ、よりわかりやすいかもしれません。これはまず過去問解きましょうということなんですね。はい。よく、いや、過去問は一番最後に取っておこう。まあ、テストみたいにするから、みたいな、実力試すために、みたいなことを言うんですけれども、受験で絶対に受かる状態にするには、もう過去問とか見た瞬間に答えられるようになってないといけないんですよ。はい。で、実際に受験で合格してる人ってそうなんですね。全く、もっても、試験とかは、10週ぐらいしましたよ、みたいな人が普通に受かってるっていう状態になるんですね。だから、で、これの根っこにあるのって何かというと、一から積み上げないとそうなれないっていう思い込みです。一からやっていかないといけない。基本、基礎基本があって、それをクリアしていって、応用問題があって、たどり着けるみたいな。これ何でもそうなんですが、本だってそうですね。一から読まないといけないって思ってる人いるかもしれませんが、今僕がピックアップした行から読んでいただいても全然問題ないわけです。はい。いや、そんなことないじゃないですかって思うじゃないですか。それが思い込みです。はい。で、受験に関しては完全にそうで、他の TOEIC とかでもですね、僕の母がですね、TOEIC の、まあ、指導などをしていて、どうやって勉強したらいいって聞いたらですね、まず過去問やりやーと。過去問やらな、漢字つかめへんからって。でも、さらーっと言うんですね。やっぱり過去問やる、みたいな。だからこれ何でもそうで、まあ、Google に受かりたかったら Google でやってる、働いてる人の、まあ、思考法を見たりとか、実際に話してみたりっていう。まあ、実際に会って聞くとかいうところ、まあ、この本にも収録しましたが、そういうところ非常に重要になってきます。まずは疑似体験しましょう。で、最後の例が一番わかりやすいと思うんですが、泳ぎたいならまず泳ごうですよね。はい、泳ぎを上手くなりたいときに理論を、腕の回し方とかを勉強せずに、まず水に入って腕かいてみよう、それがクロールだよとか、バタバタしてみようとか、やっぱり言いますよね。で、先生が足を動かしてくれて、こんな感じなんだって教えてくれるじゃないですか。あ、結局あれが大事なんですね。疑似体験、まずやってみるっていう感覚はここに詰まっていますので、まずは実験、とにかく形にしてみよう。ぜひ覚えておいてください。覚えておいてっていうか、感覚をぜひ掴んでみてください。はい。で、最後ですね、振り返りの章で一個挙げていくと、今度は初めの方でした。P165 ですね、になってますが、ちょっと前から読みます。振り返り、まあ、ちょっと一番最初から読みましょうかね。振り返りでやることはデータから学び、次の理想への原動力を生み出すということです。ちょっと進んで、実験、まずは実験してみると。で、 そして実験で、実験括弧行動で得られた結果、データを元に学び、新しい次の理想を生み出します。データによって次の理想が浮かぶなら、それは何が起きてもいい結果と呼べるでしょう。で、次がポイントです。もし何が起こってもいい結果につながるということが分かっていれば、次も軽やかに行動できると思いませんか？ということですね。そう、行動できるようになるためには、行動したらいいことがあるって分かってればいいんですね。はい、行動して大丈夫だろうか、こんなことして何か言われるんじゃないかと、悪い結果を想像するから行動できなくなっちゃうと。はい。なんですが、もうベースでですね、行動すれば面白い、いいことがあるんだと分かってれば行動できるようになるということなんですね。はい。こうやって、こういう不安っていうものは、過去の、まあ、嫌な体験とか、まだやったことないこととか、そういったとこから起こってくるんですけれども、まあ、過去、これもやっぱり過去と未来への不安ですよね。まあ、過去と未来を憂うからこそ不安が出てくると。でも、そんなことじゃなくて、今、試してみればいいんだってことなんですが、まあ、それができるようになるためにも、今やればいい結果があると振り返れる。だからこの振り返りのコツ、このデザイン思考ができるようになれば、なるためにはどうすればいいんですか？この3つのステップ、アイディア、実験、振り返り、どれが大事なんですかって言われたことがあるんですが、確かにアイディアがないと行動できないし、で、実験に移すのがデザイン思考の本質だと僕は思ってるんですが、それからさらにですね、やっぱり振り返りができていると、振り返りでいいものを取れるという、それが自分で分かってると、そもそもアイディアも出せるし、実験もできるっていうところにつながるかなと思ったんですね。なので、このデザイン、生きるためのデザイン思考を実践していただくためにも、振り返りが重要です。で、ポイントとして、一つですね、3D 言語というのを紹介しました。でも、だす、だって、どうせっていうやつですね。あれは、まあ、良くない方、でもとか、だってとか、どうせが出てきたら、要は自分の脳の、自分の中の枠になってるので、その外に飛び出していきましょうということがあったんですが、この飛び出していく 3D 言語というのをちょっと紹介します。これは書籍の中にもあった、斉藤ひとりさんの僕の好きな言葉ですけれども、3D 言語こちらですね。どうでもいい、どっちでもいい、どうせうまくいくからということです。いいですよね。どうでもいい、どっちでもいい、どうせうまくいくからと。はい。で、他の言葉もあるんですが、悩んでる時ってどっちでもいいんですね。どっちを選んでもいいんです。で、悩む、自分がやろうと思ったことって悩まないじゃないですか。絶対いいと思ってること。例えば、まあ、寝る前に歯を磨こうとかいうのってもう何とも思わずできるじゃないですか。それは歯を磨くといいことがあるっていうのがもう自分の中で分かって染みついて、まあさっきの習慣にもなってるから、まあ普通にやるって感じなんですね。で、悩む時っていうのは本当はどっちでもいいんですよ。だって悩んでるってことはその程度が同じだから。だからどうでもいい、どっちでもいい、どうせうまくいくからということなんですね。心の感覚のところで、まあちょっとこれまた余談ですけれども、あれですね。何か物を買うっていう時があるじゃないですか。物を買う時にどうしようかな、ああしようかなって悩むってことがあると思うんですけど。で、悩んでいるならやめとけって僕思うんですね。悩むくらいなら、まあ、どっちでもいいから、それやってもいいってことなんですけれども、これ絶対いける。これは絶対いいわって思ったらすぐ買う。みたいな、心の習慣の一つなんですけれども、悩んでいるうち、悩んで買った服って結局なんか似合わないなっていう気持ちがしてるし、結局買わないな、みたいな感じがするんですよね。ちょっと、斉藤ひとりさんの言葉とは、対をなすものかもしれませんけれども、悩むくらいならやめといたらっていう。で、どうせ絶対いいって分かってるものは、もうやったらいいからと。自分の心、止められない。わけなんで、それはもうやったらいいという感じで、その時に、まあ、どうでもいい、どっちでもいい、どうせうまくいくからという感じの、まあ、3D 言語を使ってですね、もう全部 OK で、とりあえずやってみてはいかがでしょうかということでした。はい、こんな感じでしたが、いかがでしたでしょうか。一行にこれまでこもってる、込められているということですね。ちょっとした一行を解説していましたが、これだけこう味わい深いものにもしていただけるということで、まあ、僕では気づけない、あなただけの、まあ、こう一行の解釈であったりとか、新しい実践っていうのがきっと生まれると思いますので、ぜひ、そちらにもトライしてみてください。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。